0120-00-3337。
住み開く新しい二世帯住宅、三沢ホーム。4時です。
研究所プレゼンツ、椎名ヘキル見たいラジオ、ナビゲーターの椎名ヘキルです。はい、今週はですね、もう皆さんお待たせしました。超かわいいあの人が、あの子が来ておりますよ皆さん。そう、今週はスペシャルゲストに佐藤さとみさんを迎えてお送りします。みんな待っててね。ということで、日本ナレーション演技研究所プレゼンツ、椎名ヘキル見たいラジオ、今週も最後までお付き合いください。
椎名ヘキル見たいラジオ、
おまん
見たいラジオ。
この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りします。東京 FM からお送りしています、椎名ヘキル見たいラジオ。今日のゲストは声優の佐藤さとみちゃんです。おはようございます。
おはようございます、佐藤さとみです。よろしくお願いします。
お願いします。
わー、嬉しい。
やばい、嬉しい。
さとみちゃんだ。嬉しいです。
どうしよう、ここが今ものすごい平和な花園になってる。
本当ですか。もうとっても嬉しい。あの前に300回記念の時に、
はい、
あの電話の方で、
そう、あのメッセージをくださったんですよね、は
い、そうなんです。もうそれでスタジオの方にもいつかお邪魔したいななんていう風に思っていたので、うん、もう念願かなって、とっても嬉しいです。ありがとうございます。
私の方も来ていただいて、なんかようやくなんか呼べたなっていう感じがしています。で、あのこの間、
はい、
あの TVK 神奈川の、
はい、
あの生徒会役員どものね、
はい、
あのイベントで一緒になって、
はい、そうなんです。
初イベント2人でこう一緒になったのが、
はい、
今までこう5年以上前に地獄少女みつがなえという作品でさとみちゃんとは初めて会ってるんですけど、5年後にみたいな。
そうですよね、
うん、
確かに。わ
あ、だからなんかありがたいなって思いました、この仕事をしてて。
私もすごい嬉しかったです。もう本当に三つがないの時からヘキルさんにはとてもお世話になっていて、
いやいやいやいや、
一緒にご飯に行っていただいたりとか、こう遊んでいただいたりとかしていて、
うん、
生徒会役員どもでお会いできて、うん、この作品でヘキルさんってみんなが言いました。
いや、あのごめんなさい私でっていうのもあると思うんですけれども、いやでも私も楽しませていただいてます。
本当ですか。
いやだ、それを言うならアリアもひどいからね。
そうですね。アリアは本当にひどいことばっかり言ってます。
あのネネはネネでもう振り切ってるけれど、
そうですね、
アリアはアリアで違う方向に向いちゃ
ってる。振り切ってるので、そうなんです、お互い振り切ってるキャラをやってるので。
そうそう、まあでもそれが声優としての醍醐味だよね。
そうですね、普段言わないようなことを言ったりとか、うん、そういうのはなんか逆に面白いな。
そう、面白い、面白いよ、
うん、日常生活で言っちゃちょっと言ってないですよね。
ダメ、それはダメだけどね。
はい、
はい、まあそんなこんなで、あのね、今日はですね、さとみちゃんにね、
はい、
皆さんからたくさんね、あのメールなんかも届いているので、ぜひぜひお答えいただきたいなと思っております。
はい、お願いします。
はい、まずはちかちゃん、あとのフェスティバルさんからいただきました。
ありがとうございます。
ヘキルさん、ゲストのさとみさん、おはようございます。
おはようございます。
大好きなヘキルさんの番組に大好きなさとみさんがゲスト出演と聞いて思わずメールしてしまいました。
ありがとうございます。
以前別の番組で 舞浜の某夢の国にデートに行った時のキャッキャウーフーな話をされていましたが、アニメ生徒会役員ども2期が始まってまた一緒にお仕事をする機会が増えて、ここ最近お二人で遊びに行ったりはしましたか？
実はできてないんです。
行けてないですね。
そうなんです。私はすごく行きたいんですけど、なかなかスケジュールが合わなかったりとかもして。
そうです、今さとみちゃん忙しいんです。
とんでもございません。
私に構ってる暇なんかない
です。そんなことないです。頑張ろう頑張ろう、生きるぞ。そんなこと言わないでください。
いやでも本当に忙しいからしょうがないよ。それは
なかなかでも、じゃあ次どこに行きたいかちょっと考えましょう。何をしたいかとか、ひきりさん行きたい場所とかあります？
いや、あとさとみちゃんが行きたい場所だったらどこでもいいよ。
本当ですか？あ、でも前にそのパンケーキを食べに行きたいですね、なんていうような話をして、
言ってた、
なんか私最近ちょっとカフェ巡りがすごい好きで、いろんなとこにこうちょっと遊びに行ったりとかしてるんですけど、ちょっと美味しそうなところを見つけたので、ちょっとじゃあそこに行ける、お口に合うかどうかはちょっとわからないんですけど。
ごめん、思い出した。あのさ、前にさとみちゃんから、ここがいいんですけれど、
あそこですね、
このカフェが美味しいと思うんですけど、ヘキルさんどうですかって言ったら、私、確かチーズが嫌いだから、ここはダメって。
そうです、そうです
。ね、
そうなんです。だから私、別のとこ探しました。大丈夫です。
私ね、どこでもいいよとか言いながら、こういうこと言う彼氏とかは最低、最低
だ。そんなことない。
その時、どこでもいいって言ったのに。
でも、食べ物の好き嫌いは大事です。そこがちょうど、その、チーズ系のパンケーキが、その、有名でっていうところで。
そうだよ、提示してくれたんですよ、さとみちゃんはちゃんと。
食べに行って、美味しかったと思ったので、この美味しさをヘキルさんと思ったら、チーズが苦手だったということで。
そう、ものすごい幸せなメールが来たんですよ。美味しかったんですよって言って、ぜひヘキルさんに食べてほしいんですよって。ごめん、チーズ嫌いだからって言ってことを。
ヘキルさんが今、謝ってくれた。
最低みたいな。
とんでもないです。
それでもよく。
本当すいません、私も気が利かず。
ごめんね、意外と私素直。
いや、もうそんなヘキルさんがいいんです。
さあ、そしてね、このフェスティバルさんが書いてきてくださったんですけど、さとみさんはご自身の番組でヘキルさんの楽曲を何回も流しているんですよ。
はい。
ヘキルさん分かってんすかっていう。
好きすぎて。
大丈夫です。私のファンからもご報告が、たびたび届いております。
そうなんです。
ありがとうございます。
とんでもないです。ライブのたびに私がこの曲が一番好きですっていう風にかけさせていただいたりとか、ファンの方がそのライブに行って、この曲すごい盛り上がったんでかけてくださいっていう風に言って、私も聴きたいですっていう感じで、すごいヘキルさんが大好きすぎるっていうだけなんですけど。
いや、嬉しい。本当に恥ずかしい。何度もライブにも遊びに来てくれて。
ありがとうございます。お掛けいただきまして、
いろんなファンの方にさとみちゃんが目撃されてる、はい、
そうなんです。観客席でひときわ楽しそうにしてるのは佐藤さんですねって言われて、
ノリノリでしたねとか。
そうなんです。ヘキルさんのコール&レスポンスで男子女子っていう風なのがあって、女子の時に声を張りすぎてファンの人が気づくっていう
声通るからね。
そうなんです。
本当にいい声でね、いい声ではいとか言っちゃう。
本当すいません、本当すいません。
いや、
楽しすぎて、
いや、私的にはもう本当嬉しいです。また遊びに来てくださいね。
ぜひぜひまたお願いします。
さあ、続きまして、岐阜県の佐古社長さんからです。
ありがとうございます。
TVK アニメ祭りに参加した時に、初めてさとみちゃんが歌う姿を拝見しました。
わわわ、ありがとうございます。
さとみちゃんが人前で歌を歌うにあたって心がけていることはありますか？さとみちゃんが尊敬するヘキルさんは通算350回以上のライブを経験されているので、何かアドバイスをもらったりしましたか？そんなね、野暮なことしないよね。
いやー、でも何を心がけるって言ったら頑張るくらいしかないんですけど、本当に
基本
本当に頑張るくらいしかなくて、その TVK のイベントでまあ皆様の前で歌わせていただくのが2回目だったんですけど、まあ歌わせていただいて袖に戻っていたらヘキルさんたちが待っててくださって、もうヘキルさんがこう抱きしめてくださって、お疲れ様よかったよっていう風に言ってくださって、その後私がいや、なんかこういう音回りのこういうのがちょっとよくわかんなくてって言ったら、すぐになんか音を固めにするといいよっていう風に、
あ、もう偉そうにね、
教えてくださって、私なんかすごいと思って、音のその柔らかい硬いとかが全く何も分かってない状態で、そのいろいろやってたので、やっぱりリハーサルと本番って音の聞こえ方がこんなに違うんだっていうのを、
そうだね、
あの場で初めて体験したので、もうそれに戸惑ってたら、すかさずヘキルさんと、あと白石みのるさんも教えてくださって、 なんて頼りになる先輩方なんだろうと思って、すごく感動したのを覚えてます。
いやいやいや。じゃあそんなさとみちゃんはですね、はい、なんと今月の26日に、はい、今度の水曜日ですね、デビューシングルを発売されるんですよね。
はい、そうなんです。
そう、もうここでお届けしたいと思うのですが、はい、じゃあさとみちゃんの方からご紹介お願いします。
はい、はい、私のデビューシングルになっておりまして、ヘキルさんと一緒に出演させていただいておりますテレビアニメ生徒会役員ども第2期のエンディング主題歌になっております。聞いてください。佐藤さとみで未来ナイト。
桜の花びら紛れる季節を揺らしてゆくメロディーがワクワクするような気持ちせかすから、今すぐまわ走り出すよ。
今週のゲスト佐藤さとみちゃんのデビューマキシシングル未来ナイトをお送りしています。
はい、
というわけでさとみちゃんの未来ナイトですけども、
はいはい、
この曲がデビューシングルというふうに決まった時に聴いてみてどう思いました？
もうとにかく嬉しくて、もうすごいドキドキして、もう何度も何度も曲を聴いたんですけど、すごくメロディーがキャッチーだったり可愛かったりっていう中で、歌詞がすごく力強かったので、どうやってこの曲をみんなに伝えればいいんだろうっていうのをすごい悶々と悩みました。
レコーディングの時に一番なんかこう苦労した点でありますか？
そうですね、レコーディングの時に作曲家の方がものすごくこだわって曲作りをしてくださっていたので、
はい、
歌い方のパターンっていうんですかね、なんかじゃあここ元気に歌ってみてくださいとか、じゃあ次はちょっとここのパートしっとり歌ってみてくださいとか、本当にいろんなパターンを取らせていただいたんですけど、もうそれにこうついていくのが大変で、自分の中で歌に対する引き出しがそんなに多い方ではないので、どうしよう これで合ってるのかな、あれで合ってるのかなっていうのが、自分の中でちょっとドキドキしながらっていうのが、まあ苦労というか大変だったというか、でもいい勉強になったというか、一つの曲でそんなにたくさんのアプローチの仕方があるんだなっていうのは初めて知ったので、やっぱりお芝居とすごく通ずる部分があるななんて思ったので、あ、やっぱり音楽ってすごいなって改めてそこで思いました。
これ本当にファーストシングルで聞いた時に、はい、私なんかが聞くとA メロから B メロの変わりがすごい難しい、
難しい
ですよこの曲って。
全体的に難しい。
だからそれをファーストシングルで歌うって偉いなって思って。
あ、本当ですか？
うん、いや私が多分新人でこれをファーストシングルですって言って渡されたら歌えてない。
へえ、いやいや、もうそんなことは。
本当にさとみちゃん立派だと思って。
うれしいな。
泣くなさとみ
ちゃん。うん、泣きそう。本当に泣きそう。
いやいやいや、でもね、カップリング曲も聞いたんですけれどね、
はい、ありがとうございます。
カップリングもアレンジもなんかかっこいいし、ちょっとアメリカンポップみたいな雰囲気があって、
そうなんです、
元気いっぱいですね。
私12月8日去年の2013年の12月8日に新宿でデビューするんですっていうそのお披露目イベントみたいなのをさせていただいたんですけれど、はい、その時に一緒に後ろで のギターを弾いてくださった遠藤さんっていう方が、はい、あのバンマスの方がいらっしゃるんですけど、その方が12月8日のイベントを踏まえて、その時のことを思い出せるような歌詞と曲にしてくださったんですよ。なのであの12月8日来てくださった方とか、うん、まあ、あの中継とかもされていたので見てくださった方とかはその時のことを思い出せるような感じになっていたりとか、うん、あとその私自身結構その車に構えたような感じで今回歌ってるんですけど、ブレイブモーニングの方は初めて歌う歌い方だったのでどうしたらいいかわからないですなんて話をしてたら、あの、まあ、ディレクションしてくださってるその遠藤さんっていう方がヨーみたいな感じで言ってくださいって、なんでしょうこのフレミングの法則みたいな手をやって
3本の指がね、
そうです、
違うところを向いてるっていう
ヨーみたいな感じで歌ってくださいって言われたので、割とその手の形をしながらこう歌ってました、う
ん、いやでもその躍動感とかなんかそういう縦乗りの雰囲気とかがねなんか意外と私はさとみちゃんのそのいろんな魅力の中の一部分にそのスパンとした明るいこう弾ける部分っていうのが魅力として入ってるなと思って、
ありがとうございます。
あ、これはなんかこうまた未来ナイトと対照的でなんかいいなって思いました。
ありがとうございます。
あ、なんかこんなさとみちゃんも早くライブで見てみたいなって
ドキーン
まあそんなね、そんな質問来てたんですよ、はい、あのね、友蔵さんからですね、
ありがとうございます、
ファーストライブのご予定はいつですかと。
いつだ、ほら
もうみんな待ってるじゃないですか、これ
本当ですか、
待ってます
もう私ギターボーカルをやるっていう宣言をその12月8日のイベントでさせていただいて、うん、今まあ絶賛練習中なんですけど、
ギターボーカルやるの、
そうなんです、うわ、ギターできないくせに、あの面白そうだからやってみませんかって言われて、あ、じゃあ面白そうなんでやってみようかなみたいなノリで受けてしまった。
でもさ、でもさ、あの某平本でさ、
はい、
平本でさ、はい、ドラムやったじゃない、
そうなんです、やったんです、
ドラムやってギター弾けたらもう一人プリプリみたいにことになるよ。
できますかね、
やりますかね、できるよ、何でもできるよもうだってギターなんて私あの一回チャレンジしましたけど、もうフレットの F が関節1個分届かなかったから諦めましたよ本当に。
私あの今その F とか D とか G とかのオープンコードっていわゆる弾き語りコードじゃなくて、うんうん、なんとエレキなのでパワーコードというものを教えていただいてる最中なんですよ。
でもでもありありだね、
偉いな、練習を黙々と一人でやっております
いやーでもなんかそんな姿をやっぱりみんな応援したいんだなと思う。
あ、本当ですか。でも本当にあのやるってせっかく宣言したので、私的にはそのまあいつまでも先延ばしにするよりも今年中にやれたらいいなって、そのいわゆる目標があった方が、うん、すごく自分の中でもやる気というか、
モチベーションが上がるよね。
そうですね、うん、そうです、それが言いたかったんです、モチベーションっていう言葉が出てこなくて、
いやいやいや、どんなのいいんだよ、もう
なんだっけと思って、
なんでもいいよ
本当にありがとうございます秋野さん、もう本当にフォローしていただいて、なのでそういう風な思いもあるので、まあ希望としては今年中かななんていう風にも思ってるんですけれども、まあその辺は全部あのレコード会社さんの方にお任せしてるので、うん、良きようにしてくださるんじゃないかなって思ってます。ヘキルさんはその何でしょう、ライブとかある時に心がけてることとか、例えばライブに向けてやってることとかって、うん、体力作りとかあったりするんですか。
さとみちゃんが考えてることと同じで、ここに着地しようって思ったその何ヶ月も前とか、もしくはないし1年前からその着地地点に向かって自分の体を作る、声を作る、練習をする、もうその反復練習だけだよ本当に。
そ, うね、
それ以外のことは余計なこと何にもしないもの。
おお、かっこいい、すごい、今ガゼン練習しようって思いました。
うん、だから練習はもう絶対必要なことで、
そうですよね
あと本番間違えたりとかしてもしょうがないじゃんそれは
一種のライブ感みたいな感じなんですかねやっぱり
私は間違えてるけどね
本当ですか
ごめんなさい、
もう何
でも分からない
もう私もうヘキルさんのライブに行くたびに泣いてしまって、もうすごい感動してしまってい
やいや、
あとヘキルさんのライブってすごくかっこいいなっていう風に思っていて、そのファンの方との関係性もそうなんですけど、あのいつも素敵だな素敵だなと思っていて、ヘキルさんがそのお辞儀をするとみんなお辞儀をするじゃないですか。
そうなの、
本当に素晴らしいと思っていて、もうそういう関係性を私もファンの人と築きたいなっていうのがあったりとか、あとヘキルさんのライブってサイルームを 使わずにやっていらっしゃるじゃないですか。
今時ね、振らないっていう。
いやでもそれってすごいかっこいいなと思っていて、結局そのサイリウムを持っていてもヘキルさんのその歌とかにこう聞き惚れて、その手もその動かずヘキルさんをずっと見てるっていう風なのとかを私ライブ会場で見てると、そのまあ手を振るっていうのってやっぱりなんでしょう、フィジカル的にすごく楽しんでるっていうのは見て取れて楽しいなと思うんですけど、結局その照明に関しては照明さんが仕事をしてくださってる部分がある中で、結局その手を動かすセリムを振るっていうのを忘れて見入ってしまうくらいのパフォーマンスをしてるんだなっていう風に思うと、サイリウムの意味ってなんだろうっていうのを一回そのいい意味で考える機会が私はそのヘキルさんのライブを見た後にあって、そっかサイリウムをなんか振らなくてもこれだけ楽しいライブ作りができるんだっていうのを感じたので、私もそのバンドを背負ってバンドスタイルでやらせていただくので、あえてそのヘキルさんの真似じゃないですけど、そのサイリウムを振らずにその身振り手振りでこう楽しむっていうのをみんなにも分かってもらえたら新しい世界が開けるんじゃないかななんていうふうに今思っていて。
チャレンジャーだね。
本当ですか、
この時代にそれをあえてやる。
いやでもよく聞かれるんです、サイリウム何色ですかって。で TVK の時はそのみんなが持ってくっていう前提だったので、あーじゃあなんか桜って言ってるからピンクかななんてお話をしたんですけど、でも実際にそのやる時にはやっぱり今サイリウムあるのが大前提のライブっていうのがほとんどじゃないですか、
そうだね、
それを取っ払った時にみんながどういう気持ちで会場に来てくれるんだろうなっていうのも一種の挑戦ですし、それがどうだったかっていうのを、楽しかったのか不安だったのかいまいちだったのかすごく良かったのか、それをみんなが判断するいいきっかけになればいいなと思って、サイリウムなくても全然楽しめるっていう、こういう楽しみ方もありだなっていうのを、例えば私のライブだったりヘキルさんのライブだったり、そういうのでこう知ってもらえるというか分かって体感してもらえる機会っていうのを作って提供していくっていうのももしかしたら大事なことなんじゃないかなっていう風に思っているので、なんかちょっと熱く語っちゃったんですけど、
私も聞き入ってしまったんですけど、
なんかそういう機会を私たちが発信することによってみんながそれに乗っかってくれて楽しんでくれたらいいなっていう風に思ってるので、はい、そういう風な試みをしたいなっていう風に今思ってます、
ね、それにはね、
はい、
調教が必要だよ。
調教言葉をキャラには当てますが、なんて、あの今突っ込みがあったんですけど、
あのね、はい、あの言い方は本当これ間違ってるんですけども、ちょっと時間がかかると思う、そのそれを伝えるために。さとみちゃんがその気持ちをファンの方々に楽しんでもらうために、ある意味その今持ってる方々の常識を覆していかなきゃいけないわけ で意識的に、
はい、
絶対に文句とかもあるだろうし、あのこっちはそういう気持ちで来てるのにみたいな反発もあると思う、でもそれでもさとみちゃんが今みたいなまっすぐな気持ちで向かっていけば、みんなもその本当の真意っていうのがいつか分かってくれる時が来るけれど、それは一緒に作ってかなきゃいけないエンターテインメントだから、あのどっちかだけでもの気持ちだけでもため、そうなると若干時間はかかるかもしれない。
そうですよね。でもその時間をかけてやっぱりみんなと作ってみんなと成長していくっていう風に始められたら理想かなって。私がそのもうデビューシングルを聴きいただいたりとかもしたんですけど、もう全部が初めてで何もわからないことだらけで、もうヘキルさんにいろいろ教えてもらったりとかしてる中で第一歩なので、
いや
みんなにも挑戦してもらって、まあ、時間はきっとそのかかるかなっていうのはすごく私もわかりますし、きっとそのサイリウムとかなんとかっていう中でいろいろみんながいろんな気持ちを抱くと思うんですけど、でもやっぱりそのついてきてよかったって、そのヘキルさんとヘキルさんのファンの方みたいな、すごい素敵な関係性が築けるといいなっていう風に思ってるので、なんかもうヘキルさんみたいになりたいっていうと、なんかそのすごく恥ずかしいんですけど、なんかあのもうあーでもすごく憧れてるので、そういうあの自分のスタイルが築けたらいいなっていう風には思ってます。恥ずかしい、
いやありがとう、
本当にライブがあったらもうぜひあのご招待させてください。
行くよ、もう絶対それ決まってるじゃないですか。呼んでください、呼んでください、
ヘキルさんも、ヘキルさんも絶対に呼んでください。
お願いします。
私も声
か
けします
か。レコード会社の皆さんお願いします。
よろしくお願いします。
はい、というわけで、あ、もう、はい、そろそろお時間が来てしまいました。あのもうね、今 後の予定を、はい、ぜひ教えてください。
そうですね、まずは2月の26日に未来ナイトの方が発売になりますので、まあ、まずはそれを楽しみにしていただきつつ、あとまあ生徒会役員ども絶賛放送中ですし、まあ、4月から始まるアニメなんかもあるんですけれども、私ブログをやっておりまして、はい、ひらがなでお砂糖で漢字で缶でお砂糖缶っていうブログをやっていたりとか、はい、あとこのアーティストの公式ツイッターなんかもあったりするので、うん、ぜひぜひ合わせて情報の方チェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
はい、皆さんもういつでもチェックしてみてください。
ぜひぜひお願いします。
はい、というわけで今後が本当に楽しみなね、佐藤さとみちゃんでした。ちなみにさとみちゃんとは引き続きね、アニメ生徒会役員ともでご一緒していくので、はい、皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで今週のゲストは声優の佐藤さとみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
日本ナレーション演技研究所プレゼンツ椎名ヘキル見たいラジオ、いかがでしたか。今週のゲスト佐藤さとみちゃんからのリクエストで、私椎名ヘキル赤い花を聞きながらエンディングのお時間です。はい、というわけで今週はゲストに佐藤さとみちゃんを迎えてお送りしましたが、今週の感想
は念願のゲストで出演させていただくっていう、その300回の時に出させて、まあ、コメントで出させていただいたんですけど、こうやって実際にスタジオにお邪魔してヘキルさんとこう向かい合わせてお話をさせていただいて、もうすごく嬉しかったです。でも本当に語り足りなくて、もう近いうちにもうぜひご飯に行きましょう。
私もだよ。なんか思ってもない方向に今日トークが行った気がする。
白熱してしまいました
ね。全然喋り足りないよね。
そうなんです。
なのであとプライベートで、
はい、がっつりお話しさせていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけでそろそろお別れのお時間です。来週も見たいラジオでお会いしましょう。お相手は椎名ヘキルでした。それでは最後に今週の椎名の見たい佐藤さとみちゃんのライブ行ってみたい。
はい、
大さとみちゃん、
ヘキルさん、ぜひ来ていただきたいです。お呼びします。
椎名ヘキル見たいラジオ、この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りしました。
レディオスクールオブロック、校長の田山です。
教頭の吉田です。
今年も開催決定。東京 FM&JFN 主催アースバイハートライブ2014、今回のテーマは グリーンネシア。地球を緑の星にするためにアジアの森グリーンネシアから未来を考えていきます。
僕たちの震災期。
出演アーティストはアジアンカンフージェネレーション、そしてストレイテナー。4月21日月曜日東京国際フォーラム。
お問い合わせはディスクガレージ 050-5533-0888
または東京 FM のオフィシャルサイトをチェック。
皆さんが聞きたいラジオって、子供も大人も楽しめるラジオ、人を大事に思ってるラジオ、自由で夢があるラジオ、あなたと放送局の架け橋 B